皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月25日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、傍観者ではいられない時代です。私、ちょうど大学生だった80年代前半にですね、名前忘れちゃったんですけど、アメリカの学者の書いた、傍観者の時代っていう本を読んだことがあるんですね。なんとニヒリズムなのかって当時思ったことありますね。まあ、80年代の前半ってのはアメリカも非常に厳しい時で、アメリカの産業がどんどん崩壊していってですね、日本がどんどんどんどん進出していって、アメリカ人にとってみればもうかなわんという時代でしたね。政治ももう揺らいでいてね、外交でも大変なことになっていて。ですからその時代、傍観者の時代っていう本を読んだ時に、まあ本当にこの地震喪失したアメリカ、昨日までの繁栄が夢のように消えてしまった後ですね、もうなんかあんまり、いろんなことを考えないようにして、世の中に対して傍観者でいて、で、なんか、自分の小さな幸せっていうものをこう求めていくような、なんかそんな、その世界っていうのが、随分長い本でしたからね、ものすごい長い本だったんだけど、のことが書かれていて、へえーと思いました。当時の日本はすごく活気がありましたから、なんでこんな風になったのかなと。アメリカ病とかイギリス病という言葉が当時流行っていましたんでね、あ、やっぱりそういう病気にかかっちゃうとこんな風になるのかな、まあ思ってたことがありましたがね、しかしあれ、それから十数年経って90年代になるとアメリカもう一回元気なんですよね。その最終的にはバブル経済になっちゃいましたけども、まあ新しいアメリカの再生みたいなのがあって、80年代なんて本当にそのね、錆びて床に穴開いてる車がたくさん走ってましたけども、まあ90年代になると綺麗になってね、まあそれはリノベとして良かったんだと思うんですけども、まあでもやっぱりその疎外感ってのはやっぱ変わらなくて、結局、今までのそのね、みんなが豊かになれる時代っていうのは二度と戻ってこなかったんですね。だからなんだかんだ言いながらですね、基本的には同じようなことが日本でもヨーロッパでも今起きていてね、新興国もこれから順番に起きてくるんでしょうけども、だんだんだんだんこの世の中の変化に対して傍観者的になる人が増えてくるわけですよ。今までは自分の成長と国の成長、時代の成長が大体同じだと、同じ方向で同じタイミングだと思ってますから、なんか毎日起きることに対してすごくワクワクするところがあるんですね。自分と国を一体的に見るっていうのはね、中国なんかまだそういう部分もあるかもしれませんね。だからやっぱりその外国人でもないのは中国政府のことを言うとね、悪く言うとなんか嫌がる人多いんですけども、昔の日本もそうでしたね。アメリカも全部そうで。しかし、その、どっかでその国に裏切られた、企業に裏切られた、時代に裏切られたっていう感情を持ってくる人が増えてくるんですね。バブルが崩壊して、社会が沈滞化してくると。と、だいぶ変わってきて、まあ、あえて批判はしないくても、結局その無関心な人が増えてくるんですね。会社の運営でもそうですよね。自分がバリバリ仕事して、で、会社の業績も良くなって、世の中も良くなってるうちは、なんかみんな積極的に会社に参加するんですけども、まあそういう実感が得られなくなるとですね、とりあえず給料もらって帰ればいいかなと、会社のことに対してはあまり物を考えないようにすると、傍観者であろうという人増えてきますね。ですから日本ももう本当に、そういう傍観者的な発想を持っている人がほとんどで、逆に言うとなんか私が一生懸命やろうなんていうのは、まあね、政治家でこうね、選挙に立候補する人は別ですけども、まあそれ以外はあんまりこういませんね。しかしよく見るとそれはたくさんいるんです。素晴らしい経営をしているような会社なんかもたくさんありますしね。意欲的に元気に持ってる人もいるんですけども、やっぱそういう元気を持ってる人たちがマイナーな時代なんですね。メジャーな方はやっぱり傍観者で、でルールにいいダクダクと従ってるだけのね、まさに戦争中のこのなんか抑うつされた時代みたいな感じになっていて、で弾に当たって倒れてもみんな知らん顔をしていて。ねえ、あっちこっちで空襲があって、どんどん人が死んでいくんだけど、全く無関心に無表情に、前だけ見てね、足元だけ見てこうみんな、さっさと歩き去っていく。なんかそんな感じですよね。今の社会ってそうなっちゃって、だからみんな傍観者なんだけど、やっぱ敗戦を境にですね、 傍観者ではいられなくなったわけですよ。やっぱりもう私はですね、世の中は傍観者ではいられないような感じがするんですね。これ傍観者でずっとやっていくとハイパーインフレで全部終わっちゃうんだよね。戦後もそうでしたね。でハイパーインフレっていうのはそれは全体として見れば何十パーセントの物価上昇ということですから、まあまずイギリスでしょう、アメリカでしょう、それからヨーロッパで、まあ最後に日本だから、なかなか日本はですね、本格的にそういうね、物価上昇率そのものが跳ね上がるというのはもうちょっと時間があるんじゃないかと思うんですけど、まあ2年ぐらい、1年か2年はあるんじゃないかと思うんですけども、しかしそういう統計とか全体の話はなくて、個人的にはいくらでもあると思うんですね。貯金がどんどんなくなっていく、所得がなくなっていけばですね、実質的な自分にとっての物価はどんどん高くなっていきますよね。本当に金がなくなってきたらですね、100円ショップの100円のものを買うんだってすごく高いものになりますね。だから実質的な自分にとっての物価って、その自分の貯蓄や所得がなくなってくれば急速に上がっていくじゃないですか。だからそういう意味でのですね、このミクロで見た時の実質的な個人的なハイパーインフレって今ものすごく広がってんですよね。だからそれね、その傍観者的にですね、じっとしてるとますます追い詰められちゃいますよね。あっちで仕事ありません、こっちで仕事ありません、こっちで金なくなりました、あっちでうまくいきませんと。じっとしてたらですね、生きられないですよね。だからこの表面的にはデフレでありましてもね、統計上はデフレであっても、そのミクロで見たらですね、自分はハイパーインフレですよという人はね、結構これいると思うんですね。で、やっぱりこれからしかしね、そういう人たちが一気にまた増えてくると思うんです。なんか本当にその、イギリスなんかもですね、まあ、財政赤字がひどいんで、行政サービスのカットをすると。それでこう、また何万人も失業者が増えそうだったんですね。まあそうでしょうね。やっぱりその下で政府の予算で生きてる人がたくさんいますんでね。だからそうなってくると、日本も同じようなことがこれから出てきて、結局だからじっとして傍観者でいたらですね、もう飯も食えないし死ぬしかないと、そこまで追い詰められちゃうわけですね。で、最初にそういうところで持つ感情がやっぱ怒りですよね。なんでこんな風になったんだとけしからんという怒りの感情がやっぱりまず湧き上がってくるんじゃないでしょうかね。だからそれが様々な病気になったり治安の悪化になったりね、いろんなこの激しい抵抗運動やその、破壊に結びつくんですけども、まあその怒りっていうのは最もなことなんですが、やっぱそれはやっぱりクリエイティブな方向に持っていかないとね。だからやっぱり追い詰められて初めてこのエネルギーが湧いてくるっていうのかな。傍観者であった人たちが傍観者であるときは何も感じないですね。じっと見ているだけで、あるいは気にしないでいるだけですから、エネルギー湧いてこないんでしょうけども、まあそれがもう傍観してるだけではその生きてられないってことになったら、今度怒りが湧いてきますね。怒りの感情がね。で、しかし怒ってるだけでもですね、こうみんな無関心だし、一人で怒ってるのがみんな無関心なんで、なんかね、どうしたらいいのって話になってくんで、そうすると今度は、やっぱり前向きに何かを、自分の生活を、自分の仕事を想像していくということを考えるしかないですね。まあ自分で起業するってだけではなくてね、自分で積極的にあれをやってみよう、これやってみようと思って行動していかないと、まあ難しいですよね。やっぱこもっちゃってですね、その、傍観者やってるだけでは、やっぱりどうにもならなくなってからですね、やっぱりみんな動き出すということですね。で、前から言ってるように、これが本当のですね、混乱期、戦後の混乱期を、が元気になるそのエネルギーなんですね。やっぱその傍観者でいられなくなったところから、やっぱ世の中が動き始めるんですね。大企業の人たちもそうだよね。大企業の中で傍観者やってればですね、まあなんとなく飯食えたと。しかしもうそれもできないと。どんどん希望退職を募られると。今辞めればいくらね、退職金もらえると。でもここでなんか何もしないでじっとして3年経ってですね、その時に退職金もらえるんだろうか。あまりにも理不尽なことがある。理不尽なことに対して徹底的に戦って自分のね、思ってること、自分の正義をちゃんと貫こうと思って生きるか。あるいはここでですね、傍観者決め込んでも知らん顔で行くか。まあ知らん顔で行ってですね、それだけで元気にいい人ってないですから、それやってるとやっぱ体おかしくなっちゃうんだね。だから、まあ全く別なことにね、エネルギーを見出してね、エネルギーをまあ使って、なんか全く新しい人生を別のところで始めればですね、まあ、NPO 活動でも趣味でもいいんですけど、そうすると元気保たれるんですが、ただひたすら何もなくですね、当てもなく傍観者だけやってると大体、エネルギー抜けちゃって、その人大変なことになりますね。健康も害することになりますね。 だから深層心理ではなかなか傍観者ってなれないってことなんでしょうね。まあそういう感じですから、やっぱりこれからですね、やっぱりみんな、なんか動き出すでしょうね。で、動き出すだったらですね、その仕事はあらしないしですね、これ株も暴落してるし、円高だし、中国ももうこれでひっくり返るでしょうから、そうすると本当に戦後の混乱期みたいな話になってきて、で、財政赤字がひどくなればもうね、なんか仕事はしないとかさ、この仕事やめとかいうのはどんどん出てくるんでしょうね。7月の参議院選挙でこれ民主党今のまたは大敗しますね。小沢氏も何らかの形で責任取って辞めざるを得なくなる。そうすると政治は全くやっぱりご破産で願いましてはって感じで、で、本当にこの流動化から新しい政治の模索が始まりますね。その時のやっぱりこの柱がどうしてもいりますね。なんかこのところになって急速にやっぱり総合特区の話広がってきてよかったと思いますね。とりあえずだから流動化する前に、柱と申しますか、次のなんか、道しるべだけは立てられたんじゃないかと思うんですね。大阪の方も、ね、海外からの投資を呼び込む、まあ、戦略的国際総合特区なんて言ったかな、なんかそんなような名前だったと思いますけど、そんなことやるとか言い出したしね、環境特区なんて話もあるし、まあ、都市でも、ね、農村でも、農林漁村でも、なんかいろんな形で、特区みたいな形で、そこだけは一国二制度で全然違うんだよと言いながら、新しいことやっていくと、まさにこの自然と、昔のね、戦国時代みたいになるんじゃないですか。戦国時代ってその地域地域にですね、リーダーがいて、その地域の、一番ふさわしい、その地域が一番その輝くようなね、その地域の衣食住がね、その地域でやっぱり完結するというか、衣食住がその地域らしく確立するような、なんかそんなやっぱり方向性で、官とか民とか言うことなくですね、みんなでこの新しい国を作っていく、地域ごとに。そんな風にこれ発展していきそうな感じがしますね。良かったと思いますよ。で、なんか、公銀の話もですね、まあ、平成版の公銀って名前使わないんですけども、なんか日銀がですね、成長戦略投資やるとか言い出しましたね。あの頭の固い日銀がですね、産業なんていうことわかるんですかね。車なんてどうやって作ってるかわかってんのかな。ねえ、なんか、紙からできてと思ってない。なんか毎日紙ばっか見てんからね。最近は紙を見ないで、コンピューターばっか見てるからね。車とかテレビとかですね、どこでどうやって作ってるのかって知ってるのかどうか知りませんけども、まあなんかその日銀もですね、なんかこの、ね、成長分野に投資をしますなんて、優遇金利で金貸しますなんて言ってますから、やっぱりね、金融機関もですね、ちゃんとそれを受けて、貸し出しやらないと怒られちゃいますよね。政策投資銀行もなんかいろいろ国内でもいろんな成長分野に投資すると言ってるし、まあ平成版の日本工業銀行もですね、まあ、そういう名前使ってませんけどね。まあ、今できる範囲で、なんかスタートして、これは良かったなと思いますね。だから、今度選挙で、全部ね、この、一回今までの体制が崩れることになれば、そういう新しい政策をどうするかということで、地方も中央もなく、それから官も民もなくですね、やっぱり新しいチームを作って、どんどんやっていこうという話になると思いますね。だからこう今までの立場っていうのは、もうね、多くの人がもう傍観者になっちゃってるから、ね、例えば公務員ですとか、ね、地方の何々働いてますと言っても、もう傍観者的にその肩書きだけね、上の空状態でね、上ずった声で言ってる人がほとんどですから、やっぱり実質に戻る時は来ていて、だからもうその、傍観者的になんか自分のその立場をもう主張するようなことっていうのは、もうこれで最後なんでしょうね。中身のある時代に戻る。だからますますね、自分からやっぱり動いていかないと難しいですよね。とにかくその、黙って待っていると、どっからも及びがかんない時代ですよね。自分で、その自分の気の合う人を探していかないと。黙って待ってると最後に誰かが救ってくれるっていうのは、これはやっぱり平和な時の姿ですね。その大変な時、乱世になったら黙ってたらそのままみんなどっか行っちゃいますもんね。だからやっぱりね、傍観者であると、これやっぱ救われないんですよ。本当に傍観者やってると、乱世って絶対救われなくて、とにかく自分で自分の元気をですね、その奮い起こして、どっか出ていかないと、これ本当に難しいんですね。だから、その、無理したり、なんか人に合わせる必要はないんで、そこはポイントで、無理したり人に合わせたりしても一つもうまくいきませんし、 だから自分の中から元気出ていかなきゃいけないんだから、まあどんな方法でもいいですから、とにかくね、元気出して。で、もう型にはまる必要はないと思ったらいいですよ。結局そのみんな傍観者的になっちゃった一つの理由っていうのは、その空間が狭くなっちゃったからだよね。これ以外のことやっちゃいけないとかですね、ものすごく厳しくルールを言うもんだから、その空間が狭くなっちゃうんですよ。で、狭くなっちゃってるもんだから、やっぱりそこで、その中でみんなね、その、行き詰まってきちゃって、息苦しくなっちゃって、で、精神的にもですね、疲れちゃう人が多いわけで、どんどんどんどんなんかですね、その空間が広くなってくれば、何やってもみんな文句言わんと、あんたの言い方もそれそうだろう、あんたの言い方もそうだろうというふうになってくればですね、まあ自然にですね、新しい友達が生まれてきて、まあ自然になんか新しい社会が、まあ広がっていくんだろうと思うんですね。だからその最初のところ、自分自身にエンジンをかけるってところはどうしても必要で、傍観者の状態っていうのはこの、船で言えばですね、エンジン止めちゃった状態だよね。帆をまあ上げてるんだか上げてないんだかって感じで、まあなんとなく漂流してるんですけども、まあその、傍観者をやめるってことは、まあ帆船で言えばしっかり帆を張る、張ってその帆を操作する、舵を操作するってことだし、操作するってことだし、動力船だったらやっぱり動力入れるってことですね、エンジンかけるってことですね。まあそういうことをやっぱりやって、で、やっぱりどんな場合でも一人じゃ生きていけませんから、まあ自分の気心の知れた人たちでやっていくってことですね。だからこう、ね、今この時期に仕事を変えるってことも皆さんあり得るわけでしょうし、住む場所を変えてもいいし、どんな方法でもいいですから、とにかく無理しないでですね、生身の自分がとにかく納得いくような人と出会って、生身の自分が納得するような仕事と言えなくても生活ですよね。そういう道をやっぱりですね、選んでいただけたらいいんじゃないかなと思うんですね。なんかやっぱりその空間はこれから広がると思いますよ。今まで空間を狭く閉ざしてた人たちがですね、どんどんこれ退いていきますからね。山口組の武闘派の暴力団で後藤組って言いますよね、富士宮の。元会長、組長がですね、はばかりながらって本書きましたよね。まだなんか入手できないんで私はまだ手には取ってないんですけども、まあその内容を聞きましたらなんかすごいですよね。全部その裏側の話を書いてるんだね、学会とそれから後藤組の間のこと。要するに今までのですね、このものすごい統制、目に見えないところでのこのまあ統制って言いますかね、恐怖のリーダーシップの姿っていうのはね、よく見えるんじゃないかと思うんですね。で、そういうものもやっぱりですね、当事者が告白する形で全部表に出ちゃうと、そういう見えない統制かけてる組織ってのは持たなくなりますよね。だからその傍観者である人たちは今度逆に本物のですね、力が必要になってきます。こう流されながらね、なんかしてればね、みんなの中にいれば、不安は感じないと。右左と一緒にいれば不安は感じないっていう人も多いわけで、傍観者に安住しちゃってるような人たちもいると思うんだけども、まあああいうの本が出てくればね、そうやって漂流してる組織もですね、解体が迫られますね。そしたらやっぱりそこから離れて自分で行動しかなきゃなんないわけだから、一人でやっぱり自分の道を決めるってのは難、ね、それは最初は大変なんですよ。なんか最近はこの、自分で決断しなきゃならないという状況になると、なんだかなんだって状態になると、パニックを起こす人がいるって言うんだけど、あ、困っちゃうよね。やっぱでもそれはですね、訓練ですよ。訓練を通じて、パニックを起こさないで自分で、やっぱ決めて行動できるように、自分自身やっぱり時間かかっても変えていかなきゃいけないから。ねえ、やっぱりそれはその、もうあんまり、時間がないわけですよ。まあ20年ぐらい、日本も本当にその、厳しい、ねえ、この、冷たい、流れの中で、来ましたけども。まあその時代は厳しいんだけども、逆に言うとその今までのね、その、人々に強制や恐怖を強いていたところが消えていきますから。まあ、その何をやってもね、まあ、あんたいいね、頑張んなよというような時代になってくるでしょうから。会社に残っててもね、出世してもしなくても、よそへ行ってもですね、それはあんた自分の選択だから立派なもんだと言われる時になってくるんでしょうから。まあ、堂々と皆さん自信を持ってですね、自分の道を決めていったらいいんじゃないかなという気がしますね。とにかくね、戒律ですよ。法律なんか守ってたって、法律は国が滅びるとき、法律と一緒に滅びるわけですからね。大切なことは戒律なんですね。何を守っていけば人生成功するかというこの戒律っていうのは、そんなに難しいことはないですよ。二宮尊徳の本読んでいただいてもいいしね。今成功してる企業、人の様子見てもいいと思いますよ。大体そういう戒律をちゃんと守って生きてるからですね、うまくいくんですね。 だから自分自身で生きていくっていうのもね、基本的には全くゼロベースじゃないんです。むしろ反対なんです。その本当に天からの指示って申しますかね、そういう戒律みたいなもの、そういうものの中でしか人は生きられませんから、成功しませんから、改めてね、その人の生きる原点、人の意味の原点にね、立ち返ることになるんです。だからその方が絶対すっきり生きられるはずなんですね。まあそういうことをですね、少しね、時代の垢を取っていただいて、で、傍観者であることはですね、もう返上していただいて、やっぱり自ら行動していただきたいと思いますね。最初は多少勇気いるでしょうけども、最初の勇気だけですよ。ね、そうすればあとはどんどん動き出しますからね。まあ皆さん元気にやっていきましょう。で、ところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、傍観者ではいられない時代ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。